朝日新聞ポッドキャスト。
朝日新聞の神田大輔です。今回はですね、ハグスタ編集長の田淵しおりさんに来てもらっています。田淵さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず最初にハグスタって聞いて分かんない人も多いと思うんで、ちょっと簡単にハグスタって何ですかね。
子育て世代のページと縮めて言えばそうなんですけれども、実はこの、春までは M スタという名前でやっていて、マムズスタンドの略だったんですけども、さすがにもう子育てがママだけのものではないだろうということ で、ね、ハグスタという名前にリニューアルしました。子育て系のまあニュースとか、子育て中の記者の、悩みに答えるような記事を、月々出しております。
何を隠そう、私の妻もですね、かつて載せていただいたことがありますから、特派員としてね、イランにいた時にですね、載っけてもらったんですけれども、で今回でもね、田淵さんに来てもらったのは、夫婦別姓の話をですね、ちょっと当事者としての目線から話してもらおうかなっていうことなんですが、田淵さんは今どういう状況なんですか。
うちは、自分と夫と4歳の息子で同居してるんですけども、結婚当時から夫と共に夫婦別姓、それぞれそのままの名字がいいよねってことで望んでるんですが、それだと今の日本で法律的な結婚っていうのができないので、事実婚という状態になっています。
だから事実婚の状況でそれぞれ、違う姓を名乗っていると。だけど同じお家に住んでるってことですね。
そうですね。
なるほど。でどうですか、そういう状況っていうのは実際にやってみるとどんなもんなんですかね。
特に不利益はないんですが、子供がその戸籍上で非着出子、昔でいう婚外子ですね、になってしまうので、ちょっとそれはなんか、差別的だし嫌だなって思うところはあるんですが、日常生活で私たちとしては特に不利益はないです。
なるほどね。なんかいわゆるその戸籍とか親権とかっていうと、それはどっちの方にあるんですか。
はもう、これ何もしないと母親の方になるので、今私の方に、なっています。
ただ、なるほど、
共同親権っていうのが欲しいっていう方は、同じ当事者でも持てずに悩んでるっていう方もいらっしゃいます。
なるほどね。とかっていうことはあるんだけれども、日常生活では特に不利益ないですか。
そうですね、今のところもうちょっと先輩世代になると、急にその夫婦のどっちかが入院したりですとか、あと相続ですよね。で夫婦とか親子の間でそういうふうに見なされないので、すごいなんかそれこそ本当不利益を被ったりとか、あと海外で頻繁に働く方、もしかしたら特派員の女性の方とか多いのかもしれませんけれど、いちいち名字が変わってパスポートの手続きとか、すごい苦労しているという話はよく伺うことがあります。
そうなんですよね。だからあれですね、田淵さん、だから他のそういうその、別姓でいるカップルっていうのともその取材をしたりとか話をしたりとか、そういうことを結構なさってるんですね。
そうですね、はい、割としています。
そうするとやっぱり皆さんそれぞれにいろいろこう悩みはあったりするところもあるけれども、現状に満足している部分もあるみたいな感じなんですか。
そうですね、やっぱり生活上の困りごとっていうのは人それぞれなんですけども、その不便だよね、面倒くさいよねっていうのが特に大きいところですね。
なんかどうですか、田淵さん自身としてはここが一番困る、嫌だみたいなことって何かあります。
その手続き上の不便がない分なのかもしれないんですけど、個人的にはやっぱり別姓にしてるとか事実婚にしてるという話にちょっとこう世間話としても触れるだけで、なんでなんで事実婚なの、なんで子供の名字どうすんの、なんで別姓なのって、こういう昼間のバカラ飲み会の場まですごいもうこれまで聞かれてきたので、そのためにこう説明するっていうのは一番ちょっと消耗するところではあります。
なるほどね、なんとなく想像のつくところではありますが、やっぱりよく聞かれますか。
聞かれますね、単にその興味を持ってこう真剣に聞いてくれるっていうのはすごいありがたいんですけど、やっぱり、あんまり聞かないままに、要するに内縁でしょとか、もっと突っ込んだと結婚してる意味あるのとか結構こうかなり攻めて気軽に
しかも気軽にね、
はい、っていうところがあるので、あとそうですね、これは本当世代に関わらずなんですけど、やっぱり籍は入れた方がいいよとか、別に名字ぐらい変えたって減るもんじゃないじゃないみたいな
減りますけどね、
そういうその自分と同じやり方をプッシュするために、話してきたりする方もいらっしゃるので、やっぱりこのあたりがこう皆さんもう面倒になってしまって 別姓を選ばなかったり、まあ、選択的夫婦別姓の議論が進まない理由なのかなというふうに思います。うん、
それってあれですか、もう実際にこうご自身が結婚をされていてか改正をしている人がそういうふうに言うんですか、それともそうとも限らないんですか。
圧倒的にそうですね、まあ、あの仕事上やっぱり女性より男性の方が多いの で、うん、あの未婚の方より既婚の方の方が多いので、うん、まあ、男性の既婚者で自分は改姓して名字を変えたことがないという方がそういうふうにおっしゃる方も多いんですが、ただ年齢はあまり関係なくて若手の同業者にも割とこうかなりしつこく聞かれたりして、なんていうんですかね、その仕事の場とか取材の場ではこれからの時代は多様性だよねみたいなこう言ったり
言ってるでしょ
う、ね、そう使えたりしてる人も割とこう夜の飲み会では、まあ、今言ったようなことを言ったりするっていうのが、まあ、
飲み会とかね、
そうですね、現実素が出るのかなっていう、
はい、それちなみに席を入れた方がいいって言ってる人は何を根拠にそんなことを言ってるんですかね。
なんでしょう、まあ、なかなか自分たちがそうしていて、うん、でまあ、日本の多くの夫婦がそうだとそうじゃないのがイメージできないっていうのが多いかもしれませんよね。
なるほどね、うん、まあ、やっぱりだから、ね、選択的夫婦別姓って言ってるわけですから別に一緒にすることを否定しているわけでは全然なくて、でそのまあ選択肢を増やす別姓っていうことでもいいじゃないか、あとまあ実際その、ね、国籍の違うカップルだと今でも別姓とか日本でもね普通にやってるわけだしおかしいよねっていう話でしかないんですけど、やっぱそういう反発みたいなのはどうしてもありますかね。
ありますね、やっぱり日本ではその結婚するカップルのうちの 96% は女性の方が名字を変えているので、うんうん、あまりにもそれがもう普通になってしまっていて、うん、まあ、ちょっとこう想像しにくいっていうこともあるのかもしれないです
田上さん自分でこうなんであなた逆に同性なのって聞いたこととかないんですか。
あります。
どうでした、はい、反応は。
えっていうのはもう
そのいや同じことなんですけどね、なんで別姓っていうのとね、はい、その同性イコール正しいみたいなね、そういうその変な先入観というかステレオタイプがあるから、はい、それを聞くことおかしいと思わないってことなんでしょうけれども、聞かれた時に自分であって思う人もいるかもしれないですね。
そうですね、やっぱり変えた方じゃない多くは男性の方はそんなに多分その変えた名字を変えた方の、まあ、多くは女性の方ほど多分このことを強く意識しては考えてない方が多いと思うので、うん、ということもあると思いますね。
あとどうですか、わあ意識高いねとかって言われます。
言われますね、偉いねとか
偉いってなんでだからそれは田口さんとしては自然にそうなってるっていうことでしょう。ないですもんね。
そうですね、まあ、ただの名字といえば名字です。すごい田淵の名前にこだわりがあるっていうことでもないですし、田淵よりっていう名前でものすごい高名な記者でもないので
まあまあ
まあ、こうなんていうかすごくこう意識が高いっていうふうに捉えられるのもちょっと、
うーん、はい、とはいえ田淵さんもねその田淵しおりっていう名前でこれまで人生歩んでこられたわけで、だそこにいろんな、まあ、キャリアもそうですし人格であるとか、まあ、お友達とかねそういうのも全て紐づいてるわけですから、そこでこう名字を変えるっていうことはねそこが変わってしまうっていうことにもなりかねないわけで、だからまあそれを別にその変えたくないよっていうのも普通なことだし、実際そうじゃないですかね。だって議員さんとかでもね丸川珠代さんとかね旧姓でやってるじゃないですかね。でもあの人は選択的夫婦別姓には反対っていうのはなんかよくわかんない感じしますよね。
そうですね、割とその地方のこの問題をやってる反対したり賛成したりする地方の男性議員にお話し聞く機会もあったんですけど、はいはい、むしろその政治家の方って妻の名字で結婚している男性議員妻氏婚ですね、うんうんうん、もう多かったりして、その分その、まあ、自分が苦労しても、まあ、最初は抵抗あったけどなんとかいけたから大丈夫だよみたいな風に言われたこともあったり、はい、しました、ね、
なるほど、そういったなんかアドバイス的なものっていうのは結構受けるわけですね。
アドバイス的なものは多いですね
なるほどね、はい、やっぱりどうなんでしょうね、こう不思議とこうそういうところで自分が正しいっていうことに対する疑問っていうのはあんまないんですね。
そう、まあ、一回選んだら終わりじゃないんですけど、やっぱりその選択は重いので、うん、やっぱり誰でも何でも言いたくなる問題なんだと思います、名字というのは。
でもその夫婦の同棲ね、まあ、我々が当たり前だと思ってるのっていうのは実は日本だけなんでしょ。
日本だけですね。もう中東もアフリカも含めて。
いや、はい、これね結構たくさん国ありますよ、世界に。で200超えてると思いますけども、日本だけってこう夫婦同棲ぐらいじゃないのかっていうぐらい珍しいですよね。
相当珍しいですね、義務付けてるというのは。
でだからこれって、まあそのまあ、中にはね男性で性を変える人も結婚を機に言ってる人もいますけれども、どっちにしても必ず誰かしらは強制的に名字変えなきゃいけないっていう制度なんですよね。これはだからなんかやっぱ変ですよね。
そうですね、あの結婚して妻の名字になった男性をイメージするとすごいこの問題って多分日本では分かりやすくて、あのその場合ってすごい婿養子なんだねとか、まあ、ちょっと犠牲になって頑張ってるねみたいなことをよく言われるっていうのを当事者に伺うんですけど、それって結婚するカップル の96% の女性が経験してることなんですよ。
そうですね、
男女逆になった途端すごいそこにダブルスタンダードみたいなのが無意識にあるんですよね。
でどうですか、その田淵さんが今までね取材してこられた中で、そのやっぱりその選択的夫婦別姓の導入を求めているっていうそういう人たちもいたと、たくさんいたと思うんですけれども、それはどういう理由だとかっていう話っていうのは聞いてますかね。
それはすごく幅広くて、
幅広い、
もうあの人権問題、人格をかけた、あの人権問題だっていう方もいらっしゃいますし、あのビジネス上のもう事業やってる方なんて不利益被るから本当やめてほしいっていう不利益の問題だという方もいらっしゃいますし、むしろその保守を辞任されていて一人っ子が増えても男女ともにそれぞれの加盟を残したいから、むしろその維持したいんだっていう方もいらっしゃいますし、あのそういう当事者団体のトップが本当に夫婦別姓っていうのはご越同衆なんだよとおっしゃってたことあるんですけど、その表現があの適当かは別としても、本当にいろんな思想心情を持った方があの導入を求めたり賛成したりされてるという。
ご越同衆っていうとなんか敵っていうか、
そうですね
ありますけど、まあでもそれぐらい幅広い人がいろんな理由でその選択的夫婦別姓を求めてますよと。でなんかあれですよね、この間その次の時代っていう、これもやっぱり朝日新聞が手掛けるウェブメディアの編集長杉本さんがね話してたんですけど、やっぱ女性の社長さんがすごい困るんですって。結局その契約の文書からその特許とか何もかもやっぱ自分の名前で姓名で登録しているものが、とりわけ役所の文書とか全部変えなきゃいけないってことになって、これはめちゃくちゃ大変だと。だからもうビジネス的な不利益っていうのは本当にもう様々な面に及ぶし、それからあれですよね、この加盟の問題っていうのも確かに、だってそもそもですよ、夫婦別姓に反対する人ってなんかまあ家が壊れる、絆が壊れる的なことを言うんだけれども、でも女性しかいない家っていうのは別にあるわけで、でその名字なくなっちゃうと、それでなくなっちゃっていいのか、血筋が絶えるっていうところ、それ実は家のね存続みたいなのと、そのむしろね夫婦別姓の方がこうマッチングするんじゃないかなっていうことも思っちゃいますね。
そうですね、あの地方議会割とあの夫婦別姓の陳情進んでるんですけど、このあたりもかなり多く影響してるんじゃないかなと思います。
というのはどういうことですか。
やっぱりあのその
家を残すみたいなこと、
はい、人口が減って家を残したいという、
だしやっぱり地方だとその、まあ、珍しい名字といいますか、
そうです
ね、結構その方が、ね、いなくなるとこう途絶えてしまうっていうような名前だったり血筋だったりみたいなとって、はい、結構あるみたいですもんね、
はい、かっこいい名字もありますよね。
いやだからあのこの番組にも、ね、出てくれた今あのバンコクにいますけど、のりきょう正智記者って、はい、のりきょうってね、なんか確かから福井県だったと思いますけれども、めちゃめちゃ少ないらしいんですよね。だからそういう名字も、まあ、珍しくなくって、もうその地においてそういうね家が生きてきたっていうところ消えちゃうわけですもんね、まあ、なんかいろんな意味で別にあの選択的ですから、夫婦別姓ってみんなにとっていいんじゃないかって感じするんですけどね、どうなんでしょうねその辺。
そうなんですよね、選択的っていうのが、まあ、もしかしたらうまくまだ伝わりきれてない部分もあるの
でも書いてありますよね。
そうですね、
あとどうですか、やっぱりなんかよく聞かれるんだろうなと思うのは、子供の名前どうするのって、名字か、っていうところあると思うんですけど、これはどうですか。
これはすごい聞かれます。あの自動的にやると母の名字の方になる方が多いのかな、なんですが、うんうん、まあ、あの 制度的に いろんなその手続きを父親の名字にしている方もいらっしゃいますし、これについてはその実は別姓夫婦の親を持つ子供5人とこの前座談会をしたんですけども、結構それでハッとしたのは、割とその誰も自分たちの意見を実は聞いてくれないっていうこと、賛成派も反対派もですね、なんか勝手に私たちの気持ちを代弁して意見を言う前に、その一人でも多くの子供の話聞いてくれてますかっていうふうなことを、小学生も高校生も言っていて、すごいこの言葉が刺さったんですよね。なんかそういう調査もありませんし、当の子供がどう思っているかっていうのは実は あまりメディアにも出てきてない話だなと思っています。
なるほどね。で、当の本人がね、別に自分の好きなように名字なんかね選べばいいんじゃないかっていう感じしますけどね。
そうですね、
確かにそれをでも外にいる人がこうすべきだああすべきだって言ってるっていうのは、実際に自分がそういうね別姓カップルの中にいる子供にとっては、ちょっと滑稽に見えるかもしれないですね。
そうですね、そう思います。
朝日新聞ポッドキャスト。
朝日新聞ポッドキャスト、ニュースの現場から。
ある種すごい興奮している中で笑顔を見せてると、トランプ氏の呼びかけに応えてですね、その祝祭的な雰囲気っていうのが現場にあった。
その子供のまだライオンなんですけれども、ただなんですね。
ただ、
余剰動物っていう言い方が業界の中ではあるんですけれども、
世界有数の海外取材網、国内外各地に根を張る記者たちが毎日あなたを現場に連れ出します。音声で予期せぬ話題との出会いを。朝日新聞ポッドキャスト、ニュースの現場から。
あとどうですかね、そのやっぱり田淵さんもこういった取材をね続けてこられて、こういう問題もあるんだなみたいなのって他にありますか。
別姓についてですよね。
そうですね、
やっぱり一番デリケートだなって思うのは、これから、こう結婚してそれを選んでいくというよりも、やっぱりすでにもう一度決めてしまった、でしかもそのどちらかが、夫か妻のどちらかが望まない形で名字を変えちゃったっていう既婚者の方に対して、やっぱすごくデリケートで内心に立ち入る問題だし、あとその究極にはやっぱり夫婦間の意思疎通の問題でもあると思うので、やっぱり夫婦のどっちらにもこう話を聞くと、やっぱり結婚当時名字についてそんな話しなかったとか、相手の思いを違うように思い込んでたという夫婦も多いので、こうなんというか、制度として夫婦別姓が仮に認められて法律婚で制度的に完全に平等になっても、やっぱりこのあたり その意思疎通の話とか温度差みたいなのっていうのは、先日のダブル先ほど そのダブルスタンダードの話もそうなんですけど、やっぱり残ってはいくのかなと思います。
そうなんですよね。でね、これ僕夫婦別姓の問題をめぐってね、そうちょっとねいろいろ考えて、自分なり考えてみたんですけど、思ったのが、そのさっきのね、結婚をするときにどっちかは必ず名字を変えなきゃいけないっていう不自由さでね、そもそも名前、姓名って不自由だなと思うんですよ。だって別に自分で選んでないじゃないですか。生まれた時勝手ついてるんですよね。僕は神田大輔って名前で、神田の方はもともとそういう名字なんですけれども、なんで大輔かっていうとね、生まれた時 4000g あったんですよ。でかいから大輔なんですよね。簡単すぎないですかね。僕ね、だからほら小学校の時とかね、名付けの理由をこう親に聞いて作文にしなさい、そして発表しなさいみたいな授業あるんでしょ。みんなね、それぞれにね、やっぱこういう由来がある、こういう由来があるって言ってね、すごくこうね、親のこう込めた思いをね、楽しそうに、あるいは熱っぽくこう語ってるわけですよ。で、僕だけそれでかいでしょ。で、僕の友達にね、浩二って名前のやついましてね、それと長男なんですよね。なのに浩二で字っていうのはね、数字の2なんですけれども、それは山本浩二っていうね、広島の名選手がいて監督もやってましたけれども、僕ね昭和50年生まれで、その同世代が広島カープが初優勝した年の子たちなんですよね。だから浩二なの、長男なのにっていうこと、2人で俺たちって本当あれだよな、名前がなんか意味わかんないよなとかって言ってね、喋ったりしてましたけれども、そう、何が言いたいかって、決めらんないでしょ。
そうですね。
でね、もうやめないかと思って、そういうの、僕の提案なんですけど、もう名前って数字にしないですか。
ああ、
18265399みたいな、
マイナンバーみたいな。
そうそうそう。それでもうその時々局面、集団とかによって名前変えたらいいんじゃないかと思うんですよね。ここでは神田大輔だし、ここでは佐藤大輔だしみたいなね。なんかそのまあここではなんかジョニー・マッケンローみたいな、何でもいいじゃんなっていうね。うん、そういうのをなんかこうね、もう少しこう自由にできないのかなと。なんでそれを話をするかっていうと、覚えてます、あの悪魔ちゃん騒動って
ありましたね
あの自分の子供にその悪魔っていう名前をつけようとして、で漢字は悪も魔も別に使えるんですよね、人名に。なんだけれども、あれ昭島市なんですけれども、東京都のが受理を、受理はしたんだけれども戸籍への登録を拒んで、まあやっぱり子供がそういう名前じゃ不幸になるだろうっていうね。で果たして命名権とそのね、でも役所として別に不備のない書類をその受理しないっていうことどうなんだっていうことで大論争になったっていう、ああいうのもなんかどんなもんなのかなっていうね。だってそのまあ悪魔ちゃんっていう名前は結局つけられなかったんですけれども、全然本人望んでないし、でまあ名前はねわりかしそんなに難しくなく、あの正当な理由があれば本人が成人になったと変えることはできるみたいですけれども、名字っていうのは全然変えられないみたいですよね。めちゃくちゃ大変らしくって、なんかねその辺の不自由さがもう時代に合わなくなってんじゃないかなって思うんですけど、どうですかねその辺。
そうですね、あの単にやっぱりタグというか、もう、あのそういう名前でずっと呼ばれ続けてきてるから、もうそれ急に違うくなったらわからないでしょっていう、多分村上春樹さんが田中春樹さんになったらわからないでしょとか本当そういうその連続性みたいな話で、その名前自体には確かに、ね、あの意味はまあ思ってる方もいると思いますけど、私も意味はないと思います。
なんかねよくネット上だとその匿名実名論争ってあるんですよ、
はい、
匿名の方がいい実名の方がいいみたいなね、あれも本当意味がないと思っていて、うん、まあその自分のね実社会上のこう経歴をソーシャルメディアとかネット上に持ち込む場合には実名になるけれども、逆にソーシャルメディア上でこの発言をね、こういう面白い発言とかをいっぱい積み重ねてきたっていうのは、匿名だろうとなんだろうとそこにこう紐づいてくるわけだから、例えばタラレバさんとかって言ってね、すごい有名なあのツイートする人いますけれども、犬のアイコンですけれども、まあ誰が見たってタラレバさんはタラレバさんで、まあ多分本名あるんだと思いますけれども、そちらの本名よりももうタラレバの方が強いわけじゃないですか。なんかねそのもう本当に名前とかのその紐づき方、あるいはその個人情報的なものの考え方が全然その民法ができた明治の時代とか変わっちゃってるっていうところをね、いつまで続けてるのかなって感じしますよね。
そうですね、まあ、実際本当そういうふうに使い分けてらっしゃる方もすごく多いと思います、
ね、タレントさんとかもともと芸名使ってますし ね、別にみんなでもっと自由に芸名とか使っていいんじゃないですかね。
そうですね、ライターさんも割と最近は幅広いですよね。
だから会社ではこの名前みたいなのがあったって全然いいんじゃないですかね、
はい、いいと思います。
いやあると思うんですよ、やっぱりその僕も若い頃とかは、まあ、名前がどうこうってことじゃないんですけれども、やっぱ若いということでこうなんか軽く見られるとかね、取材先に舐められるというかそういうこともありましたし、
はい、
おそらくはなんか一定の名前だとなんかその名前によって軽んじられたり、あるいはね逆にね、おじいさんに思われてしまったりとかあると思うんですよ、武士みたいな名前だとなんかねそのやっぱそういう不自由さっていうのが自分で解決できるようになってほしいんですよね。どうですかね。
そうですね、
まあなんかでも多分数字は難しそうですよね、う
ん、数字はなんかこうマイナンバーを思い浮かべてしまいますね、どうして。
いやでもね数字にしたら多分いろいろねあのいいこともあると思いますよ、うん、例えばあの誘拐事件とかもあの名字とかで呼ぶわけですよね、はい、あの名字とかなんかね、はい、あのその人の名前を、下の名前も含めてね姓名で呼んで女の子をさらったみたいな事案とかもあるんですよ。でそれどうして分かったかっていうと、名字は表札から分かりますよね、
はい、
で名前はね植木鉢に書いてあったんですよ、うん、あの小学校かなんか持ってったりしてたんでしょう、
ね、はい、持ち物ですね。
そうそう、だからで最近はほら名札ってつけないじゃないですか、
はい、
多分田淵さんもそうだと思うんですけど、昔はつけてましたよね。
つけてましたね、
うん、でもあれって実は危ないってことになった、
はい、
けどそれこそ自分の人格を示すものっていうのはまあ名前なわけじゃないですか、
はい、
だからなんかそういう意味でもなんかなんだろうこの不自由さと、 なんでその誕生日とか言えなくなったんだろうっていうね、誕生日って人から祝ってもらうものなのに、何かそれがいろいろな個人情報に紐づいて、なんだったらパスワードとかに使う人もいるもんだから、はい、なんかあんまり人前で言いにくくなってるとかありますよね。
そうですね、おっしゃる通り、
はい、なんかなんでしょう、こういうことっていうのがいっぱいある気がするんですよね。だから多分夫婦別姓から見えてくるっていうことが、多分その一番典型的な一つなのかなっていう感じはしますよね。
はい、
というわけなんで変えてほしいなと思うんですけれども、まあ、田淵さんなんかこういろいろな、ね、取材をされてくる中で、
はい、
例えばもう、はい、さっきの、ね、デリケートな問題としてすでに、ね、はい、あの結婚をしてだいぶもう年も、ね、重ねられている人の話っていうのがありましたけれども、
はいはい、
それなんかあのいわゆるシニア世代の、
はい、
例えば男性とかってこういう問題についてどう思ってるかなって話って聞いたことはあります？
もうはい、あの聞いたことあります。で、うん、もう例えばその娘がもう別姓を望んで、私と同じようにその事実婚をしている夫婦 の、 あのお父さんですら、やっぱりその結婚当時はもちろん何の疑問も持たず、あの自分もあの妻も自分のせいになったし、まあ、今もそのもう一回やるとしてもそうすると思うみたいな方がやっぱり多いので、うん、もあまりにもその世代にはそれが普通なので、
うん、
そのやっぱり一から考えるっていうの習慣もあのこれからそれがあるということもなかなかないのかなと思いますね。
なるほどね。やっぱなかなか、 なかなかそういうその難しさみたいなのもあると、
あると思います。
こうどうでしょうね、今後こうなんかだって聞けばですよ、自民党なんかもう20年も議論してるっていうんですよね夫婦別姓に関してね、
はい、
変わっていきそうですかね。
やっぱりあの自分より下の世代はやっぱりちょっと違う意識を持ってるなと思いますし、うんうん、そのシニア世代の父親にしても、まあ、自分は確かに同性にしたし、それを選ぶ人はもう今後もいるけれども、まあ、娘とか孫のためにもう一個選択肢はあるのは別に全然反対じゃないという方が結構いらっしゃるので、やっぱこの言葉に本当に尽きると思っていて、うんうん、結構その当事者である期間を過ぎると喉元過ぎればみたいな形にどうしても優先順位が低くなっちゃうんですよね。
もう変えちゃったしみたいな。
そうですね、なので、まあ、ただそういう後輩世代が一から引っかからなくて済むように、まあ、その選択肢を残すということは、うんうん、まあ、一つの役割なんじゃないかなと思うように最近なりました。
そうですね、わかりました。田淵さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
朝日新聞ポッドキャスト、
はい、というわけでですね、ハグスタ編集長の田淵詩織さんお話を聞いてきました。で、田淵さんからお知らせがあるんですが、
はい、
まずあの記者サロン出るんですね。
はい、はい、ベリーのモデルの牧野さやさんという方と学ぶ家族とジェンダーという3回の講座をあの6月の25日から予定しているんですが、
うん、
それの2回目 の、 あのテーマとして私が夫婦別姓を選ぶ理由ということで、うんうん、牧野さんとあと弁護士の菊間さんと、をゲストにお呼びして、私が司会を務めて、記者サロンという形で夫婦別姓を考えるイベントを予定しております。うん、オンラインで、うん、無料なので、うん、もしお時間のある方は7月9日の午後5時からなんですけれども、ご視聴いただければ幸いです。
まあね、あの参加無料ってこともありますし、実際にやってみたらどうなるのか、はい、どの辺がねこういうこと聞いてみたいみたいなこともねある人もいると思いますんで、ぜひ、はい、あと日付と時間もう一回いいですか？
はい、7月9日金曜日の午後5時からです。
はい、それとねもう一つね、その編集長を務められているハグスターについてね、もう一回ちょっと聞いてみいいですか？
はい、コンセプトとしては子育て世代の悩みに向き合うという、うん、まあ、ざっくりとしたものなんですけれども、まあ、あのそれこそジェンダーの男の子の子育ての話ですとか、
うん、
まあ、離乳食の話ですとか、あと女の子にあのプリンセスものをどう向き合うかみたいな話ですとか、うんうん、まあ、あの割と身近な悩みをあの今後も、まあ、実用的にかつあのちょっと掘り下げてエビデンスのある形で報じていければと思っております。
いやこれね、まあ、女性はもちろん男性もねぜひ読んだらいいと思うんですよ。っていうのは父親のモヤモヤっていうシリーズもね我々やってるんですけれども、はい、 あのね、やっぱママ友ってのは皆さんね上手に作るんだけど、パパ友って全然できないんですよね。まあ私もいないんですけど、だからそういうのでそのまあ育児とかね家事の悩みであったり、あるいはこうなんかこういうなんかね身近にはこう身近にはというかテキストで読むと、あこういうこと悩んでる、でもこういうふうに解決してんだとかね、いろいろなこと載ってますんで、そこを参考にして、まあ、ネット上にパパ友いるよみたいな感覚でね楽しんでもらえたらいいんじゃないかなというふうに思います。ハグスタで検索したら出てきますよね。
はい、出てきます。
はい、というわけで田淵しおりさんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の神田大輔がお送りしました。それではまたお会いしましょう。
この番組へのご意見ご感想をメールで募集しています。 podcast@asahi.com podcast@asahi.com までメールでお寄せください。ツイッターでも番組情報を随時紹介しています。@asahi podcast、朝日新聞ポッドキャストで検索してみてください。